アイアンブッダ構想、苦痛のフルスタックを考える、ブッダフレームワークの射程。ブッダの方法論は、苦は認知から生じる、という前提で組み立てられている。だからこそ認知の操作、執着を手放す、観察者になる、で対処できるというロジックが成立する。だが、この設計には明確な限界がある。仏教には、二本の矢、という比喩がある。第一の矢は物理的、直接的な苦痛。第二の矢は、その苦痛に対する反応として生まれる苦しみ、後悔、不安、怒り、自己批判。ブッダフレームワークが対処できるのは第二の矢であり、第一の矢は射程外だ。仏教の中でも、第一の矢は避けられない、と明言されているが、ではどう対処するかについて、耐える、以上の回答は用意されていない。戦時下で砲撃が降り注ぐとき、火が出いが収縮するとき、この苦痛への執着を手放しましょう、と言われても機能しない。痛覚は、解釈、の手前にある。マインドフルネスが現代で広く受容されているのは、基本的に衣食住が足りた先進国の中間層以上という文脈がある。物質的安全が確保された上での心理的苦痛に特化したツール。そう位置づけた方が正確だろう。物理パッチとしての少林寺。少林寺は、ブッダフレームワークの第一の矢問題に対して、驚くほど実践的な回答を出した。悟りたいなら、殴られても平気な体をまず作れ。禅定だけでは山賊に襲われたら死ぬ。その現実に対して、カンフーという物理レイヤーのパッチを当てた。フレームワークのバグフィックスとしては合理的だ。ただし、個人の身体能力でスケールする範囲の脅威にしか対応できない。めっちゃ強い僧侶は作れても、爆撃に耐える僧侶は作れない。少林サッカーは、このスケーラビリティ問題に対する一つの回答として読める。個人の武力ではスケールしないという限界に対して、チームスポーツにすればいい。少林寺の技をサッカーというプロトコルに乗せることで、協調動作可能な集団戦力に変換した。少林寺フレームワークの水平スケーリングだ。アイアンマンのアップグレードパス。トニー・スタークは少林寺の、生身の体にカンフーパッチ。を体ごとハードウェア乾燥すればいいという力技で突破した。爆撃にも耐える、飛べる、スケーラビリティの問題を高額で解決している。ところがアイアンマン3で描かれたように、スーツを脱いだスタークは PTSD に苦しむ人間だった。第一の矢は完全にブロックできるようになったのに、第二の矢、トラウマ、不安、悪夢が残った。整理するとこうなる。ブッダ、第二の矢に特化。第一の矢は射程外。少林寺、第一の矢に物理パッチ。ただしスケールしない。アイアンマン、第一の矢を高額で解決。第二の矢が残る。どのフレームワークも片方しかカバーできない。苦痛対処のフルスタックソリューションは、まだ誰も実装できていない。アイアンブッダ構想、ならば統合すればいい。外角はアイアンマンで第一の矢を物理的にブロック。内側はブッダで第二の矢を認知的に処理。ハードウェアとソフトウェアの両面カバー。トニー・スタークに足りなかったのが禅定で、ブッダに足りなかったのがパワードスーツ。理論上は苦痛耐性のフルカバレッジが達成される。しかし致命的な問題が一つある。執着を手放した人間が、スーツを作るモチベーションを維持できるのか。スタークがスーツを作り続けたのは、恐怖と執着と、俺が守らなきゃ、というエゴが駆動力だった。悟ったら、多分スーツを作らない。アイアンブッダ、起動しない問題。ただ、この問題には仏教的に美しい解がある。自分では作らないが、弟子が、死を、どうぞ、と差し出したら、ああ、ありがとう、と普通に切る。執着がないから拒否もしない。托鉢の延長線上だ。食べ物を差し出されたら何でも受け取るのと同じで、パワードスーツを差し出されても受け取る。来たら来たで、普通にめちゃくちゃ強い。怒りも恐怖もないから判断がぶれない。スタークが感情に振り回されていた局面を、すべて冷静に最適解で処理する。壊されても、まあ縁だね。で終わる。スーツへの執着がないから喪失のダメージがゼロ。また弟子がくれたら切るし、来なかったら素手で托鉢に戻るだけ。これは最強ではなく、最も負けない構成。だ、勝ちに行かないから崩れない。シリコンバレーの事故ドス。シリコンバレーフレームワークは、スケールさせれば解決する。お信仰の中核に置いている。だがスケールするのは売上やユーザー数だけではない。責任、訴訟、燃え尽き、孤立も同時にスケールする。イーロン・マスクが典型だ。 会社の規模に比例して本人が壊れていく。苦痛の生産と対処が同じパイプラインに乗っていて、処理が追いつかない。自分でドスアタックしている。しかもシリコンバレーは、苦痛がスケールした結果としてマインドフルネスを導入する。だがそれは本来、スケール前の世界で機能するツールだ。10万人の組織の構造的問題に瞑想アプリで対処しようとするのは、バグを出し続けるアーキテクチャの上にログ監視だけ足しているようなものだ。そしてマスクは火星に行くという。バグだらけのプロダクション環境を直すより、新しい環境にグリーンフィールドでデプロイし直す。エンジニアとしては共感できる発想だ。地球というレガシー環境のしがらみが多すぎるから、火星にクリーンインストールしたい。ただ、デプロイする人間がバグ持ちだ。環境を変えても人間のコードベースをそのまま持っていくから、火星でも同じバグが再現される。仏教が2500年前に言っていたことを、莫大な資金力で再発見しに行っている。苦痛はバグか、フィーチャーか。ここで一つ根本的な問いが浮上する。人間が過去を記憶し未来を予測する能力。これは生存戦略の核だ。冬に備えて穀物を蓄える不安がなければ死ぬ。虎に食われた仲間の記憶を手放したら、同じ場所でまた食われる。不安や後悔はバグではなく、フィーチャーとして実装されている。第二の矢は、第一の矢を予防するためのシステムだった。それを、苦しみだから消しましょう。というのは、生存に必要な機能をオフにしろと言っているのに等しい。ブッダフレームワークが機能する条件とは、もう第二の矢で第一の矢を予防しなくていい環境、つまり社会インフラが予防を代行してくれている状態に限られる。現代人が苦しいのは、もう虎もいない式がもないのに、予防システムだけがフル稼働し続けているからだ。存在しない虎に対してアラートが鳴り続けている。マインドフルネスは、誤報アラートの音量を下げる。ツールとしては合理的だ。ただ、それを、悟り、と呼ぶから話が大きくなりすぎた。興味深いのは、野生動物が比較的この問題を抱えていないことだ。ライオンはシマウマを逃しても、あの時右に行っていれば、と反芻しない。次の獲物に切り替える。第一の矢には全力で対処しつつ、第二の矢がそもそも発生しない。ブッダが修行で到達しようとした境地に、動物は最初からいる。人間は言語と時間認知を獲得したことで第二の矢が生まれ、その第二の矢を消すために膨大な修行体系を作った。動物が無料で持っているものを、2500年かけて取り戻そうとしている。言語のバグフィックスに言語で取り組んでいる時点で、だいぶ不利な戦いだ。しかも、過去や未来という、存在しないもの、に反応する能力こそが人間の生存を支えてきたのだとすれば、それを消そうとすること自体が矛盾している。ブッダフレームワークは、人間の生存アーキテクチャそのものと衝突している。ブッダの隠れた依存関係。ブッダ本人は釈迦族の王子だった。物質的には完全に満たされていたのに苦しかった人だ。あのフレームワークは最初から、持っているのに苦しい。人向けに設計されている。2500年後にシリコンバレーの富裕層にぴったりハマったのは偶然ではない。ユーザーペルソナが同じだっただけだ。そしてブッダの悟りの裏には、在家が濃厚してくれている、という物質的基盤がある。宅発というインフラに完全に依存した設計だ。自分で畑を耕さなければならなくなったら、執着を手放す、とは言っていられない。害虫に対して、殺すか守るか、を判断しなければならないし、来年の種もみを確保するという未来への執着がなければ飢えて死ぬ。定感とは、生存の意思決定を他人にアウトソースできている状態でしか維持できないものだ。ブッダフレームワークの最大の隠れた依存関係は、悟りの質ではなく社会インフラにある。笑顔という最小の基準。脳科学は、苦痛の処理についてさらに不穏な事実を突きつける。脳の損傷で病態失認が起きると、半身が麻痺しているのに、全然大丈夫です、と本気で言う患者がいる。ある意味、第二の矢が完全に消えた状態だ。ブッダが修行で目指した境地に近いものが、脳の損傷で実現されている。多項傾向、本人は笑顔だ。リハビリ医学はこれを、問題、に分類する。回復の動機がなくなるからだ。苦痛がないことが回復を阻害する。ICF も、参加、を上位に置いているが、参加したくない人の存在はあまり想定していない。だが、本人が困っていないのに、あなたは困っているべきだという権限が外側にあるのか、という問いを立てたとき、話は変わる。本人が笑顔でいられるかどうか。すごく単純化すると、それだけだ。 これ以上削れないくらいシンプルで、だからこそ強い。この基準で見ると、ブッダも少林寺もアイアンマンも、苦痛をどう処理するかという問いに取り組んでいたが、そもそも本人が笑顔かどうかだけ見ればよかった。フレームワークはいらなかったのかもしれない。笑顔を消す構造。だからこそ、笑顔を消す側の制度は許しがたい。社会的入院という名の長期収容施設。本人がどうあるかではなく、社会がこの人を置いておく場所として機能している。笑顔かどうかは誰も見ていない。そしてその構造は、国家の設計判断と地続きだ。高度成長期に地方から都市へ労働力を移動させ、三世代同居を解体し、団地やニュータウンに核家族を配置した。自然発生ではなく政策誘導だ。人が笑顔でいられるか、ではなく、人が効率よく働けるか、で社会を設計した結果、働けない人の居場所がなくなった。受け皿が消えた後に、じゃあ施設で、と収容する、親世代が施設に入れられた。そしてその親を施設に預けた核家族自身が高齢化し、子供は都市に出たまま帰ってこない。今度はニュータウンで孤立し、施設という上捨て山に収容される。制度が壊して、制度が収容して、制度が放置し、また収容した。同じ設計判断が、世代を変えて二度効いている。GDP が計上する不幸。この構造の最も皮肉な帰結がある。介護と医療が増えると GDP が増える。孤立させて、病ませて、収容して、そこに人員と予算を投入して、GDP が増えました。笑顔で暮らしている大家族は GDP に貢献しない。おばあちゃんの面倒を孫が見ていても経済指標にはゼロ。だが施設に入れた瞬間に介護報酬が発生し、GDP に計上される。GDP とは、人間関係の外部委託の度合いを測る指標とも読める。それが高いことを、豊か、と呼んでいるのは、かなりおかしい。大家族で家電もなく、寿命がせいぜい60から70歳だった頃、体はきつかっただろう。だが、自分がどこにいるかわからない、という種類の苦痛は少なかったはずだ。役割がある、居場所がある、死ぬまでそこにいていい。それだけで第二の矢のかなりの部分が発生しない。寿命60年で笑顔の時間が多い暮らしと、寿命90年で最後の20年に笑顔がない暮らし、どちらが幸福か。制度は寿命の数字しか見ない。本人が笑顔でいられるかどうかを基準にしたとき、近代化の成果はそこまで自明ではなくなる。物質的な第一の矢は減った。だが所属と役割の喪失という新しい第一の矢を制度的に生み出している。笑顔を基準にしていたら、絶対にやらない設計だ。でも国家は笑顔を KPI にしない。GDP を KPI にする。